水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月29日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティの水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木由紀です。
この世田谷ファンタイム、世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作していましたね。あなたに様々な世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。さあ、それでは今夜も世田ファン始めましょうか。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイスです。今夜のテーマはね、先日8月1日に開催された我らが AT1 プロデュースの新人発掘オーディション、第19回 AT1 オーディションです。この AT1 オーディションとはそも何なのか。
はい、 AT1 オーディションとは声優事務所 AT1 プロデュースが主催する一般公開形式の新人声優発掘オーディションです。AT1 にちなみまして、8月1日に AT1 の日と銘打って毎年行われています。
うちの事務所の人間だけがそう言ってる
そうですね。で、まあ、声優の専門学校であったり養成所の学生さんであったり、全く演技未経験の方なども声優になりたいという夢を持つ人が、多数応募しておりまして、今年はですね、応募総数が2445名
で、あ、そんなにいたんだ。
その中から約120名が東京、うん、大阪で二次審査に進みまして、うんうん、最終的に15名のファイナリストが、まあ、本大会に選ばれたということですね。
2445名中の15名で、やったんだ。
最終選考ですね。で、第19回の最終選考はですね、下北沢の北沢タウンホールで行われまして、はいはいはい、まあ、個人課題と90秒の自己 PR、 あと掛け合いでの演技、うん、あと質疑応答を経てですね、今年はですね、横山ひまりさんがグランプリを受賞しました。
言っちゃうんだ、
はい、
そうか。
で、今夜は横山ひまりさん の個人課題の演技と、あと僕も会場にお邪魔してきたので、横山さん の、インタビューですね、こちらをお聞きください。
会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、こんにちは。本日は第19回 AT1 オーディションをご覧いただき誠にありがとうございます。本日の司会進行は神尾慎一郎と
吉岡真由が務めさせていただきます。どうぞ
よろしくお願いいたします。私ども AT1 プロデュースグループは、日頃より新しい才能の発掘、良質なコンテンツの企画制作、そして出演、声優文化、音声制作文化の継承と向上の3つを理念に事業を行っており、2007年よりこの AT1 オーディションを企画開催してまいりました。
第19回目となりました。今回は2445名の応募者の中から選ばれた15名が本日この会場に集まり、オーディションの開催を迎えることとなりました。
さあ、最初の審査方法は、1人ずつステージ上センターのマイクで指定のセリフ、ナレーションを行いまして、続いて自己 PR をしていただきます。
はい、続きまして、エントリーナンバー14番、横山ひまりさんです。
さあ、準備はよろしいですか。
はい、バッチリです。
バッチリいただきましたそれではお願いします。
はい、エントリーナンバー14番、横山ひまりです。セリフ1を読みます。私決めた、みんなが反対してもこの道を行く。現実を見なさい、そんな甘い考えじゃ通用しない、そんなことばかり散々言われてきた。みんなが心配して言ってくれてるのは分かってる。確かに険しい道のりかもしれない。それでも後悔したくない、自分に嘘はつきたくない。私は自分の信じる道を自分で選んで歩んでいきたいの。続いてセリフ2を読みます。 って話が違うじゃん。異世界に転生できるって聞いたからてっきりイケメンに囲まれてハーレム生活かと思ったのに、なんでこんな過酷な状況に置かれてるわけ。イケメンが一人もいないどころか村人たちはよそ者扱いで全然優しくないし、宿屋の料金はぼったくりだし、武器は錆びた剣一本って、これ完全に外れくじじゃん。やだ、元の世界に帰りたい。続いてセリフ5を読みます。信じられない、あのブレイクが私をプロムに誘うなんて。彼ってば学校で一番人気の男の子なのよ。これは夢かしら。夢じゃないわよね。落ち着くのよエミリー、私は私らしくいればいい。あ、でも明日から猛勉強してダンスも練習しなきゃ。ドキドキして眠れそうにない。私の初めてのプロム、人生で一番大切な夜になりそう。ナレーション2を読みます。アサイーボールとはアマゾンを原産とする植物アサイーの実のスムージーに様々なフルーツやグラノーラをトッピングしたブラジルのスイーツ。2013年頃にブームとなり一度は下火になりましたが、今 Z 世代を中心にその人気が再燃しています。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、いよいよ第19回 AT1 オーディション優秀賞の発表です。審査委員長の南沢社長、ステージへお願いします。
グランプリは1名だけになりました。エントリーナンバー14番、横山ひまりくんです。
おめでとうございます。エントリーナンバー14番、横山ひまりさん、ステージへお上がりください。
優秀賞横山ひまり殿、あなたは第19回 AT1 プロデュース全国新人声優発掘オーディションにおいて多数の応募の中十分に才能を発揮し、見事優秀な成績を収められました。今後の秘伝の活躍を期待し、ここに表彰いたします。2025年8月1日株式会社 AT1 プロデュース代表南沢女子、おめでとう。
おめでとうございます。それでは受賞した今の感想を聞いてみたいと思います。今のお気持ちはいかがでしょうか。
はい、まずは優秀賞という素晴らしい賞をいただけて本当に心からもう感謝しております。この T シャツ、審査員の方からこれ何って聞かれると思って着てたんですけど、聞かれなかったので今言います。フィエルテっていうのはフランス語で誇りとかプライドとかそういう意味で、これはもう1年前から中3の時からもし AT1 オーディション最終来れたら絶対この服で挑もうって思って買った服で、中学の頃組んでたバンドもフィエルテっていう名前で、もう誇りを持って挑もうと思って今回挑んで、すごい素晴らしい賞をいただけて、これからもこのプライドを背負って人生生きていきたいなと思います。では本日は皆さん本当にありがとうございました。
優秀賞のエントリーナンバー14番、横山ひまりさん、それではアシスタントの案内でお戻りください。
もう審査が今終わりまして、もう直後でほっと一息されている受賞者の方にちょっとお話を伺いたいと思います。優秀賞を受賞された、横山ひまりさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、
はい、
声優を目指したきっかけ、簡単にいいですか。
はい、私が小学5年生の頃にコロナ禍が になってしまいまして、でその時に学校が休みになってしまったので家でみんなでアニメを見てたんですね。その時に放送されてたアニメにもうハマっちゃいまして、でそのキャラクターが喋ってると今まで思ってたので、 そこで初めて声優っていう職業を知って、ですごいなって思って目指そうと思いました。
ちなみに、はい、どんなアニメですか？
鬼滅の刃です。
あ、そうなんですね、はい、それを見ていて、はい、やっぱりアニメの声を、
そうですね、はい、アニメってどうやってできてるのかなって調べていくうちに声優っていう職業にたどり着きまして、やってみたいと思って、はい、目指し始めました。
お芝居の経験自体は、
はい、はい、あります。あの小学4年生から中学1年生までミュージカルをやってて、はい、そこで、まあ、お芝居の基礎が土台が、まあ、自分の中に構築されていったのかなって思います。
それはそのミュージカルをやる劇団とかに入っていたってことなんですか？
はい、入っていました。
へー、ちなみにお若いですよね
はい、高校1年生。
高校1年生、はい、高校1年生だと 何歳ですか？
16の年なんですけど、誕生日が3月なので今は15歳。
15歳、はい、いやしっかりしてますこの AT1 オーディションにこう応募したきっかけとかはあったんですか？
そうですね、小学その5年生の時に目指し始めた時にいろいろ事務所を調べてたんですね、うん、したら最初に出てきたのが AT1 プロデュースで、どんな事務所だと どんな事務所だろうって調べていくうちに、もう AT1 オーディションにたどり着きました。その AT1 プロデュースっていう事務所が素敵な事務所だなと思って、私も一員になって頑張って声優になりたいと思い、オーディションを目指し始めました。
今日ここに北沢タウンホールに来て、こう控室に通されたと思うんですけど、控室どうでしたか？
もうすっごく楽しくて、その一緒に戦ってきた仲間たち、これから戦うっていう人たちがもうすごい、もうフレンドリーに話しかけてきてくれて、こっちの緊張も和らいだし、もうみんないい雰囲気で本番に臨めたんじゃないかなと思います。
みんな知り合いとかじゃないですもんね。
全然もう今日初対面の人たちで、もうタウンホール入った瞬間にもう輪っかができてて、そこにもうみんなどんどん入ってって、おはようございますみたいな感じで仲良くなっていきました。
そうなんですね、はい、じゃあもう和気あいあいというか、
和気あいあいとしてます。
そんなバチバチな雰囲気は特になくて、
はい、
じゃあ緊張もそんなにしなかったですか？は
い、多分最小限にちょうどいい緊張感で挑めたと思います。
こう課題を渡された時に、こうどういうふうにこう、まあ、控室とかどういうふうに向き合いましたか
まずそのどんな課題が来るか分かんなかったので、もう最終審査に向けてもういろんなことを経験してました。その直前までキャンプに行ってて、キャンプでそのいろんな体験をして、それがお芝居その出される原稿につながるかなと思ってやってたんですが、その原稿を出された時に、あ、これここの感情使えるなとか、そういう過去の経験を引っ張り出して挑みました、
はい、で実際にこう演技とあとパフォーマンスとかもされて、はい、終わった後のこう手応えはどうでしたか？
はい、もう周りのみんながレベルが高くって、自分ももっともっとやんなきゃと思って、多分この何時間かですごい自分のお芝居のスキルも上がったし、もうこんだけやんないといけないんだっていうハードルもどんどん上がっていったので、はい、過去の自分と比べたらすごい成長したと思います。
でその後実際に自分の名前が呼ばれた瞬間、
はい、
この瞬間どうでしたか？
いやもう本当に最初は信じられない気持ちで、その呼ばれて台に上がった瞬間、ステージに上がった瞬間、もう感動して本当に泣きそうになっちゃったんですけど、ぐっとこらえて、もう笑顔でありがとうございましたと言えるように頑張りました
そこ頑張った
はい、そこ頑張りました。
では最後に、スタジオのゆうさんと、あと、リスナーの方に向けて、はい、今後の目標、どんな声優になりたいかお願いします。
はい、私には憧れの声優さんがいまして、高山みなみさんなんですけれども、その高山みなみさんが言ってらっしゃった言葉なんですが、キャラクターに声を入れた瞬間にキャラクターの心臓が動き出して、
血液が全身に回っていく、そんな生き生きしたキャラクターを描けるような声優になっていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は第19回 AT1 オーディショングランプリの横山ひまりさんにお話を伺いました。横山さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
横山ひまりさんって15歳なんだ。
15歳です。
インタビュー聞いてると歯切れの良さといいテンポ感といいどっちが年受け分かんなかったね。
はい、僕より全然しっかりしてます。いや本当に、
いや本当しっかりしてる人ですね。
はい、
この AT1、オーディション第1回のその優秀賞というのが、まあいわゆる最優秀賞なんだね。
そうです、グランプリですね。
が第1回目が江口拓也さんで、第2回目が斉藤壮馬さんで、第3回目が西山幸太郎さんというね、まあまあまあまあ、まあ、華々しい経歴は
すごいです。
AT1 オーディションあるわけですが、
そうですね、
このひまりさん、
はい、
どういう風に化けてくれるかな、楽しみだな。
いやすごい、もうしっかりしてたんで
いつ勇気を抜くんだろうな。そんな遠い未来じゃないような気もするんだけどな。
何ヶ月後かとかですかね。
自分で言うな。
いや僕もでも出てますからね。AT1 オーディション
嘘
出てます。
いつ
14回、5年前、大森心がグランプリを取りました。
あなたは
ファイナリストだったんですけど負けました。
じゃあ別に優秀賞じゃなくても大丈夫ってことだね。
そうですね。
あとさ、15歳なのに戦うという言葉を作ってたのがとても印象的ですね。和気あいあいの仲間たちと戦うという言葉は、
そうですね、
それだけなんか彼女のなんだろう、負けん気ややる気や向上心やいろんなものをまとめて戦うという言葉になったのかなという気がして、いや面白いと思うよ。いや私は私はとか思ってたら、あやっぱりなかなか伸びづらいからね。
はい、
まあ本当の話いつ鈴木勇気を抜くのか。
いや僕は頑張りますよ。
うん、でも頑張ってもね。
まあ、抜かれちゃうとや抜かれちゃうから、ね、
そう
まあまあまあ、
でもまあまあ楽しみだね。
はい、楽しみです。
以上世田谷ボイスでした。さて、今日は8月29日、8月最後の放送なんですけどもね、ここであなたにお知らせがあります。昨年2024年6月7日に、第1回の放送が始まったこの番組水島優の世田谷ファンタイムが来月9月いっぱいで一旦終了することになりました。今夜が65回ですから、69回目が最後ということになりますね。9月5日12日19日の放送は勇気はお休みとなります。
はい、
そして今までの放送で人気の高かった AT1 プロデュースの声優ゲスト会を特別に再放送します。誰の会を再放送するかというのはこのセタファンの X でお知らせしますのでチェックしてくださいね。また本当の最終回になりますね。9月26日の放送ではまた優くんに登場してもらって、
はい、
今までのこの世田谷ファンタイムセタファンを振り返るスペシャル回にします。
お
ということでね、セタファンあと1ヶ月です。どうぞよろしくお願いします。じゃあ最後のコーナー行きましょうか。
優きの悠々サーチ。このコーナーは僕鈴木優きが優さんが気になりそうな
新中が面白いよサーチ
ちょっとタイミングを見計らって
行
きますよ。ニューさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなど、とにかく面白そうな何かについてサーチして30秒で分かりやすく解説するコーナーでございます。
さあ今夜は、
今夜はですね、ホームワークビレッジです。
ね、家で仕事する村、
そのまま訳した。そうですね。
なんだろう、行くよ。
はい、
それではスタート。
ホームワークビレッジとは、池尻大橋駅から徒歩10分ほどにある今年7月にグランドオープンした複合施設です。2004年に廃校になった池尻中学校の校舎や体育館を改装して様々なショップやスペースが展開しています。具体的にはカフェであったり洋食や花屋さん、シューズショップ、配信スタジオ、あとブックラウンジとか各教室にお店が立ち並んでいます。9月からはさらにコーヒーの焙煎所やクラフトビールの醸造所などもオープン予定ですので池尻大橋にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。
醸造所でこうなんだろう悩まなければ完璧だったのにね。
いつも醸造所
って最後にいい情報だなと思ったんだけどね。え、漢字読めんのかこいつみたいな
振り仮名振ってありますか。
だったら素直に読みなさい。
はい、すいません。
面白いね。
はい、これ
しかもそれは池尻大橋っての面白いね。要はまあ東京のとても
あの賑やかな渋谷の隣じゃないですか。
そうですね、
住宅街でもありますけども、まあ、賑やかなは、ね、うん、街じゃないですか。そこで中学校、
中学校だったんです。2004年まで中学校で、廃校後も
こうなんか去年まで中学校だったんでしょ。
いや2004年まで、
あ2004 年まで21年前。
そうです。なので、
あそうか、
なので、まあ、18年くらいですね、あのもの世田谷ものづくり学校って言って、なんかオフィスとかクリエイターさんのためにこう貸し出しはしてたんですけど、
う
ん、
あ、そういうことしてた。
それがちょっと2022年に終わっちゃって、うん、今回いろんな企業とこうコラボして複合施設が誕生した。
いつオープンしたんだ。
7月です。先月ですね。は
い、これちょっと面白いな。
はい、
なんかあの道の駅のちっちゃいのがいっぱい集まった感じするんでしょ。
道の、ああ
違う
道の駅
かちょっと違うか、
なんかおしゃれな感じでした。でも、
あ、そうです、はい、はいはいはい、あ今日はいや決めたね、やっと最後に。
はい、
お別れの時間となりました。お相手は僕水嶋優と
鈴木優希でした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、ではまた来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。